中澤信之がお送りするあのさあそれでね。この番組は同じ神様を見上げる仲間への声の手紙です。小さなことを共に喜び、大きな困難に立ち向かう、離れていても思いは一つ、私の大切な方々にこの思いをお届けします。久しぶりの番組になります。あのさあそれでね、中澤信之、大野キリスト教会の牧師がお届けします。2週間間が空いたんでしょうかね。9月に入りまして、このあのそれお届けします。何回目になっているのかちょっとわからなくなってしまいましたが、11回目だと思います。今回は牧師さんを辞めてみて分かった7つのことということでお話をしたいと思います。ちょっと釣りっぽいタイトルですけれども、この辞めてみてというのは本当に辞めたわけではなくて、私が1週間お休みを取ったというその経験の中から感じたこと、理解したこと、それをお話ししたいと思っています。まずこのお休みのことを少し説明をしましょう。8月の半ばに1週間ほど、実際には日曜日を超えて月曜から次の月曜まで8日間ですね、お休みをいただいた、その経験になります。で、私は長い間こういうふうにまとまった日曜日を挟むお休みを取ったことがありませんでした。教会はそういうふうにしてくださいというふうにずっと言ってきてくださっていたんですが、まあ、私の方で、特にそういう必要もありませんと言って、日曜日はご一緒にいつも欠かさずにご一緒してきました。まあ、それをですね、自分自身の歩み、また働きということを少し見直そうということもありまして、まあ、何の、重い重大な決断でもなかったんですが、まあ、休みを取ってみようということに思い至りまして、そしてこの月曜日から月曜日までのお休みということをいただくことにしました。で、実際にはですね、どういうふうな中身になったかというと、仕事をしないということですね。まあ、お休みなので当たり前なんですけれども、で、私は当初ですね、1週間ほどのお休みがあるということでしたので、じゃあこの休みの間に溜まっていることをやってしまおうと、今まですべきだと思っていて手がつかなかった仕事ですね、書かなければいけなかった原稿とか、人との打ち合わせとか、このところでやってしまう期間にしようかなと実は思っていたところがあるんです。まあ、仕事でいう借金をゼロにするという感じでですね、そのリセットのためにこの期間は使ったらどうだろうなんて最初思っていたこともありました。でもそれでは全然休みになりませんので、とにかく休みを取るということですから、何の仕事もしないということを決めました。もちろん仕事のものを家に持って帰ることもしませんでしたし、その間実は皆さんと連絡を取ることもしないようにしていたんです。メールをですね、見てしまいますと一気に仕事のモードに戻りますので、メールも見ないということにしていました。で、ですね、例えば教会の中を行き交うメールですとか、連合の理事会の働きの中でのメールですとか、教職スタッフの間でのメールですとか、そういったものを私はいつも携帯に転送するようにしていたんですね。大事なことがあればすぐに対応できるようにと。でもそれを一切やめまして、このお休みの期間にですね、だからメールも見ない、緊急の連絡も入ってこない。まあ、亡くなりそうな方が実は一人いらっしゃったものですから、その方にはもし何かのことがあれば遠慮なく電話してください。その後でどうするか決めますからと。そのことはお伝えしてありました。ですから、まあ、かかってくることがあるとすれば、そういう特別な緊急な電話の一本。でも、それ以外の仕事のことは、もう本当に何も、こう、わからないし、こちらから知ることもないという、そういう状況になっていました。 で、その休みを過ごしてみた結果ですね、私がどんな風に感じたのか、何に気がついたのか、そのことを少しお話ししたいと思います。私が7日間牧師を辞めてみて、7日間じゃない、8日間牧師を辞めてみて気がついた一つ目のこと、それはですね、牧師には牧師のプライドがあるんだなということです。あ、ここで言う牧師というのは、まあ、この場合私個人という意味です。私には牧師としてのプライドがあるんだなということですね。で、長く休みを取らなかった理由というのは、もちろんいくつかのことがあります。それは、例えばそういう休みを取る牧師のモデルがいなかったとかですね。あるいは実際的にそういう時間があっても上手に使えなかったので、そういうまとまった休みよりはちょこちょこ休みを取っていたとかですね。いろんなことはあるんですけれども、やっぱり一番大きな理由というのは、私自身が休みを取ることを拒んでいたんだなということです。で、その拒む理由というのは、簡単に言うと私のプライドなんですよね。他の牧師先生方が休みを取るということを聞いているときに、私は本当にいい休みになってほしいなといつも思っていました。ご家族で出かけるとか、こういうことをしてきましたとか、聞くととても嬉しかったですし、ああよかったなと思っていました。と同時に、心のどこかでは、私はそうではないというふうに思っていたように感じています。私はそうではないという意味は、私は24時間365日年中無休の牧師として歩んでいるのであって、私は休まないし、私には休みがいらないし、私は良い牧師としてありたいという、そういう思いですね。ですから、まあ心のどこかでは休みを取るっていうことに対してそんなことはというふうに見下していた部分もあったように思います。で、実際に休みを取るということを決めてからですね、こう自分の中にやっぱりこう葛藤が出てくるわけなんです。お前は今まで24時間365日年中無休の牧師でいるって言ってたんじゃないのかというその自分の内側の声がですね、休むっていうことに対してこうクエスチョンマークを投げかけてくるわけですよね。ですからさっきにも言ったように、この期間の中で借金をゼロにしようみたいな、そういう仕事のことをまだ考えているような自分がいたりしたわけです。でも、この休みを取るということの決めて実現していく中で、まあ、それはいらないプライド。牧師、私には、牧師であるといういらないプライドがあったんだなということに気がつかされたところでした。まあ、そんなプライドを持っていなくても、十分に良い働きはできるし、いや、むしろ良い牧師であろうとする意気込みとかプライドとか、そういったものが良い働きを邪魔してしまう可能性すらあるんだなというふうに感じています。私が牧師を8日間辞めてみて気がついた2つ目のことです。それは、私自身が随分仕事のことを考えていたんだなということです。家に帰っていても、他の人と会っていても、私の心のどこかには、頭のどこかには、やっぱり教会のことがあったり、牧会のことがあったりして、そういうことを意識して過ごしてきたんだなということを改めて感じました。この一週間というのは、それこそ教会のこと、教会の人のこと、考えることがないわけですね。まあ正直に言いますと、最初1日2日3日目ぐらいまでは、あれはどういう風になってるかなとか、私が留守の間あのことはちゃんとできるかなとか、 あの人とこれを打ち合わせてこなかったけれども大丈夫かなとか、あそこでまだ課題が途中になっていたことがこの一週間止まってしまうぞどうしようかなとか、まあ考えたりやらなきゃいけないと思うことがあったんです。でも、まあその1日2日3日の間にですね、そんなことを気にしてももうやらないって決めたんだし、決めてやらないことを気に病んでもしょうがないのだし、いなければいないでみんなどうにかするわけだから、まあ気にするのはやめようということをこう感じていきました。そうしますとですね、普段結構考えてるみたいなんですね、そういう意味では。それがなくなると結構やることがないっていうかですね、あれもしなきゃこれもしなきゃみたいな気持ちはほとんどなくて、目の前にあること、これからすべきこと一つずつをこう 100% それに向かい合ってできるっていう、そういう経験をしました。心の片隅にいつも何かを考えていて、こう教会のこと仕事のことを考えていて集中できない、目の前のことに集中できないっていう状態に今まであったんだっていうことに、休んで初めて気がついたわけなんですね。この状態をですね、人はワーカホリックというふうに言うわけですけれども、まあ、私はね、今までそのワーカホリックっていう言葉をいい意味で自分のプライドにしてきましたけれども、こうやって考えてみると、やっぱりそれは不自然なことなんだよなというのが改めて分かってきたことでした。さて、3番目に行きましょう。私が牧師を辞めてみて気がついた3番目のこと。それは、牧師というのは、いてもいなくてもいい存在であって、いればなお良い存在であるという、そういう位置づけなんだなという理解です。いてもいなくてもいいというと、ちょっと聞こえが悪いですし、いや、そんなこと言っちゃ困るということもあるかもしれません。でも、そう、牧師でなければならないということはそんなに多くはない。牧師がいてもいなくても、普通のことは普通に回っていく。それが、まあ、ふさわしいあり方だなというふうに感じています。で、じゃあいなくていいのかというと、そういうことではなくて、いればなお良い。いればなおプラスである。いてもいなくても良い。いなければですね、まあ、プラスマイナスゼロぐらいの歩みはできる。いればそこに1でも5でも10でも積み重ねることができる。あ、そういう存在なんだなというふうに改めて思いました。ですから、毎日毎日通常のこの歩みをしているときにですね、私がいなければこれが成り立たないというふうに教会がなっているとか、あるいはあえて自分がそうしてしまうというのは実は間違っているんだなというふうに思わされています。私がいなくても普通のことは普通に回っていく。そして私がいれば、牧師がいればなおそれがよく回っていく。そういう歩みを普段から気づかせてもらうことがどんなに大切なことかと思ったわけです。幸い、私の牧会をしている教会では、本当に皆さんよくしてくださっているので、牧師がいてもいなくても、それこそ普通通りに、いや、もしかしたら普通以上によく回っていたように聞いています。その陰には、多くのご労を取ってくださった方々がいるわけで、そのことには本当に感謝をしています。が、こう、不思議なことに、そのお一人お一人がこう面倒なことを押し付けられたというよりは、こう教会と神様の働きにこういう関わりができて嬉しいと前向きに受け止めてくださっている姿が非常に印象的なことです。もしかしたら私がこうしよう、こうしなければいけない、私自身がやるというふうに言ったときに、教会の方々がそこに関わる余地というのを奪ってしまっているのかもしれませんよね。だから、 こう教会にとって牧師というのが、まあ語弊を恐れず言えば、いてもいなくてもよい、いればなおよい存在ということで与えられているのだなと、こう認識しました。さて、4番目に移っていきます。私が牧師を辞めてみて気がついた4つ目のこと。それは、アイデンティティの問題ですね。牧師には牧師以外の顔があるっていう、そういう話です。私は、こう、なぜでしょうね。父親が牧師であったこともあるかもしれません。まあ、その教会とごく近いところでいつも生活をしているからかもしれませんが、24時間365日、自分自身が牧師であるというアイデンティティをこう持ってきたように思います。だからそれは家に帰っても、他の友人たちと会っていても、地域で人と会っていても、同級生の親と会話をしていても、いつも自分はどこかに牧師であるという顔を作ってですね、接してきたように思うんです。でも、今回一週間、その牧師さんの顔を取り除いてみて、生活をしてみた結果ですね。そうだな、牧師さんにも実は、普通の顔がある。普通のというか、例えばそれは家庭の中での夫である顔とか、父親である顔とか、近隣の住民の方々との地域の一員という顔であるとか、あるいはそうですね、なんだろう、まあ、いろんなそういう普通の顔、お友達の中、同級生の中ではそういう、まあ、顔ですよね。一人の友人としての顔、そういう顔があるんだという当たり前のことに気がついたわけなんです。で、まあそれは全部使い分けるというようなものではなくて、一人の私という人物なんですけれども、今まではこの一番こう根底に牧師であるっていうのがあって、そこから家庭人であったり夫であったりというようなですね、友達であったりというような感じで考えていたんですが、いや、牧師であるという顔も、その顔のうちの一つでしかないんだと。で、牧師でない私っていうのがいるんだっていうことを改めて、変な話ですよね。でも、経験をして、はあ、こういうことなのか、というふうに思いました。牧師でない私がいるというですね、その当たり前のとても新鮮な感覚を、まあ自分のアイデンティティの問題ですね。私は牧師でなかったら生きていけるのだろうか、なんて思ったこともあるんですよ。まあ牧師というのは生涯現役でやれるというふうなことをこう考えてみたときに、牧師でない自分というのを考えられないということが起こってきます。でも、牧師でない時の自分というのはちゃんといるわけで、そしてそこにはそれなりに素晴らしい歩みがあるわけだなぁと、改めて実感をしたことです。もちろん神様に仕えるという意味ではですね、生涯このことを現役で続けていきたいと思いますけれども、いつかもしかして何かのところで牧師ということが終わった時にも、私は牧師ではない自分でちゃんと生きられるし、ちゃんと生きなければいけないという、まあ、私の牧師というアイデンティティについて、それ以外の顔があるんだということに気がつきました。これが4番目でした。そして5番目です。私が牧師を辞めてみて気がついたこと、5番目は、教会の人は休んでほしいと思っているんだということですね。で、休みを取るということを言い出すときに、ちょっと私の中では躊躇があったんですね。いや、今までずっと休んだことがないのに、なんで今頃そんなことを言って休むんですかっていうようなね、クレームが来たらどうしようかとか、まあ、 ああ、そんなことをしたらこれがうまくいかないじゃないですかっていう不安の声が上がるんじゃないかとか、いろんなことを考えてですね、いやー、私は休みたいわけじゃないから、あえてこんな風に休み取らなくてもいいのかなーなんて思ったりしていたんです。でも、まあこのことを正直に、まあ休みを取ろうと思うんですとお伝えしたところ、皆さんとてもですね、好意的にぜひゆっくり休んでくださいとおっしゃってくださったんですね。あ、教会の人って牧師に休んでほしいと思ってるんだ。そういう新鮮な発見をしました。もっと働け、もっと良いご奉仕をしてほしい、もっと関わってほしい、もっとケアをしてほしい。そんな風にこう要求が大きいのかなと思っていましたけれども、いや、そんなことはない。それはですね、私が何でも関わろう、助けてあげようなんて思っているからそういうふうに思うのであって、実際には皆さんは、牧師さんも良い休みを取ってください。リフレッシュして、またぜひいいご奉仕を続けてください。そう思ってらっしゃるんだなということがよーくわかったんですね。帰ってきてもですね、十分なお休みは取れましたかと。いうふうにおっしゃってくれました。これがこういうふうになったか困るんですよ。もう休みなんか取らないでください。なんていう人はいなかったんですね。そういう意味で、あ、本当に教会の方っていうのは牧師のことを愛していて、大切に思っていて、良いコンディションで働きを続けてほしいと思ってるんだなということがわかりました。さて、6番目です。私が休みを取ってみて分かった7つのことのうち6つ目。1週間程度の休みならば何もしないという休みが一番いい。ただ、それ以上長くなると多分何かしらのプランを持った休みの方が良さそうだということです。実際には私はこの1週間はほとんど何もせずにですね、リラックスすることに、努めてこの1週間を過ごしました。ですから、まあ本はちょっと読みましたけれども、でもそれも、こう何かのために必要な学びをしようというような、そういうことではなくて、パラパラパラとこう自分の気晴らしのためにですね、読んでみた本でした。で、1週間ぐらい、8日休みましたけれどもね、これがあと1週間2週間続く、例えば1月休みがあるとかということになりますと、あ、これは何もしない休みというのは苦痛になるだろうなというふうに感じました。ですので、もし2週間3週間と休みが取れるならば、最初の1週間はですね、十分な休息ということがふさわしいかなと思うんですけれども、残り1週間2週間は例えば何かの学びをするですとか、どこかにこう旅行に行ってですね、研修を積んでくるとか、そういうことがいいだろうなというふうに思っていました。そういうですね、長さによって、休みの長さによって自分自身がこう身につけるべきもの、受け取るべきものがあるんだということが発見になりました。そして、7番目です。私が休みを取ってみて分かったことの7番目。それはですね、休みを取らない生活に戻る誘惑はたくさんあるということです。仕事に戻りますとね、やっぱりやらなきゃいけないことはたくさんあるわけですよ。一週間留守をしていれば、それは一週間やらなかったことをもう一回取り戻さなきゃいけないという部分は出てくるわけです。だから、まあ休みなんか取らないで、こんな風に仕事を貯めないでという風に思う、そういう誘惑もありますよね。あるいはですね、こう善意なんですけれども、やっぱりそれがこううまく受け止められない可能性があるなと思うのは、先生がいなくて寂しかったですよとか、やっぱり先生がいてくれると違って嬉しいですねなんていうことを言ってくれる人が、まあ私の場合は本当に一人二人なんですけれどもいたんですね。で、 その言葉を聞いたときに私の中ではこう一つの感情が起こってきたんです。ほらそうでしょ、やっぱりっていう思いですよね。私は必要とされている、私はここにいなければいけない、私はこうやって関わるんだ、これが私のって、そういう思いが出てきたんです。でもそのもう一方の端っこにですね、もう一人の自分がいて、確かにそうかもしれないけれども、あなたには牧師でない時間も必要だよねっていうことを言う自分がいたんですね。で、仕事の忙しさとか溜まってくることとか、自分を必要としてくれる人の声とか、そういうことを聞くと、また休みを取らない要求に応えようとする自分に逆戻りする可能性というのは本当にいくらでもあるなというふうに思いました。まあ、今回15年ぶりのこういうお休みになりましたので、次はもう15年後っていうふうな感じに考えることだってできてしまうわけです。でもやっぱりそれは自分にはふさわしくないなというふうに感じています。時折こういう自分自身が今回のことで学んだような、そういう経験をする必要がある、リフレッシュする必要があるということを感じています。ですので、まあ予定としてはですね、半年に一遍ぐらい、そうですね、その時には、月曜日から土曜日まで、日曜日のその準備だけをするようなお休みが1回、そして1年に1回は日曜日を挟んでのこういうお休み、その2回ぐらいを自分はしようというふうにこう今回決めました。そしてそれをこうちゃんとしていく、でしなくなっちゃう誘惑って本当にいっぱいあると思うんですよね。だからそれをあえて決めてちゃんと取っていくっていうことをこう自分に課していこうと思っています。まあ最初ですよね、休みをする牧師なんてと少し見下していたところから、この自分のための休みをちゃんと確保するっていう自分にこう変わっていっているのが、まあ自分でもちょっと驚きですけれども、まあそういうのが普通なんですよね。まあその普通が今まで普通じゃなかったっていうところに、まあとんでもない歩みをしてきたということなんですけれども、これからはそれなりの普通の歩みをですね、していきたいなというふうに思っています。聞いていらっしゃる方々の中には、自分の歩みの中で十分な休息を取れている方、取れていない方、いらっしゃるかもしれません。ぜひですね、ご自分にとって休むってどういうことなのかなと、まあ、私のことをきっかけにして考えてみていただけたらいいのじゃないかなと思います。もちろん今もうすでに十分なお休みを上手に捉えている方は、ああこいつはこんなことに今頃気がついたのかと笑っていただければと思います。ああこういうふうにですね、振り返りをすることができて感謝でした。皆さんの上に祝福をお祈りします。神様、それぞれのところでろうしていらっしゃるお一人お一人の上に、あなたからの祝福、平安、そして十分な休息、備えてくださいますように。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではこのあのそれ、今回はここまでにしたいと思います。もちろん私が休みが必要だからといって、このあのそれをですね、お休みにしたり、やめようというふうには思いませんでした。もっといいことを皆さんとシェアしたいなと思ったことです。ぜひまた次回もお楽しみに。